今日は第2サムエルの10章。まず一言祈ります。天の神なるお父さん、今日もあなたを待ち望みます。あなたが私たち一人一人に声をかけてくださって、私が知るべきこと、私たちが知るべきことをどうか教えてください。私たちの心をあなたが開いて、教えられやすい、素直な心を私たちに与えてください。あなたが語ってくださる言葉が、私たちの心の良い地にまかれて、30倍、60倍、100倍の実を結ぶようになりますように。どうか今私たちの心を整えてください。いろんな思い煩いや、いろんな考え事や、心配事や、集中できないことを、そのような状況に、の中にあるかもしれないです。むしろどうぞ、その一人一人の心を今あなたが整えてくださって、励ましてくださって、あなたに思いを向けることができるように、どうか私たちの魂をあなたに向けさせてください。お願いします。御言葉を分かち合う私をどうぞお助けください。あなたがこの箇所を通して、一人一人に語ろうとしておられることを余すところなく、分かりやすく語ることができますように。あなたが言葉を与えてください。お願いします。予言を与えてください。御言葉で、ここにいる一人一人に、使えていけますように。どうか私を助けてください。お願いします。今日もみんなで、あなたのことを期待します。どうぞ、あなたが、私たち一人一人に、語ってください。お願いします。お願い、イエスキリストの皆によって、なります。アメン。第2サムエルの10章の、1節と2節。この後、アモン人の王が死に、その子、ハヌンが代わって王となった。ダビデは、ナハシの子、ハヌンに真実を尽くそう。彼の父が私に真実を尽くしてくれたように、と考えた。そこで、ダビデは家来を派遣して、彼の父の悔やみを言わせた。ダビデの家来たちが、アモン人の地にやってきたとき。一節と二節を読んでみると、このアモン人の王様が、二節に名前がありますね。ナハシュという人が。で、死んで、その子供の、ハヌンが王様となったと。で、ダビデは、このアモン人の王に対しても、真実を尽くそうって、そう考えたんですよ。前の章、9章では、私先週学びましたけども、ダビデは、そのメフィボシェテに対して、恵みを施しました。メフィボシェテっていうのは、そのヨナタンの息子でしたね。つまり、前の王様、サウルの孫にあたります。だから通常は、その王様が変わるときに、もちろんその王朝がね、変わるときに、その違う家系の人が王様に立つときに、前の王様のその家系をの人にその属する、特にその男子はみんな殺されるわけです。自分のその王座を、危うくするから。でも、ダビデはそれをする代わりに、サウルの息子、長男のヨナタンの息子のメフィボシェテに対して恵みを施したんですよ。ダビデも神からいっぱい良くされましたからね。そのたくさん良くされたその恵みを私もこのメフィボシェテに、またサウルの子孫に施したいって彼は思ったわけです。もちろん、ヨナタンとダビデは契約を結んでいました。お互い真実を尽くし合って、誰が王様になっても、この先どうなったとしても、お互いの家に、お互いが良くしようって、ヨナタンと結んだその契約にも真実を尽くしました。ダビデはメフィボシェテだけでなく、またその自分の身内というかね、そのイスラエル人だけではなくて、アモン人に対しても真実を尽くそうと考えたんですよ。だからダビデにとって真実を尽くすということ、また真実を尽くす相手は、敵とか味方とか、また非イスラエルとかイスラエルとか、あんまり関係ないんですよ、彼の中では。彼は、その真実を尽くすこと、そのことを、追い求めたわけです。なぜかというと、ダビデにとって真実を尽くす相手は、サウルやヨナタンやメフィボシェテやアモン人の王様であると同時に、ダビデが真実を尽くそうとしていた相手というのは神なんですよ。 ダビデは神に対して真実を尽くそうとしたんです。だって、神が、この神の善悪の基準で物事を裁いて測るんですよね。神が何が正しくて何が間違ってるかというのを決めるんですよ。だからダビデが真実を尽くすということは、その神のその真実の、真実、神の真実さ、神のその善悪の基準に照らし合わせて、これが真実だって。で、その真実をダビデが尽くすということは、これが真実ですよと言ってる神に真実を尽くすことになるんですよ。誰かのために、まあ、誰かに対していいことをするとか、愛するっていうのも、この人を愛するというよりも私たちは。神に真実を尽くすがゆえに、神を愛するがゆえに、目の前の人を愛するんですよ。目の前の人に仕えるというよりは、神に仕えるので、その結果、目の前の人に仕えるということになるわけです。愛するというのも、神がそれを正しいとしてるからですよ。だから、愛するんですよ。相手を、その目の前の相手、その愛する対象の人が愛しやすいとかね。目の前の対象の人が私に良くしてくれたとかね。だからではないんですよ。目の前の人がその教会の仲間だからでもないんですよ。まあ、そうなんですけど、そうじゃないんですよ。それだけじゃないんですよ。その根本的な、そのなぜ愛するか、なぜその真実をお互い尽くし合ってお互いその愛し合うかというと、それは、私たちが神に真実を尽くすがゆえですよ。だからその結果としてお互い愛し合うとか、使い合うとか、許し合うとか、そういうことが結果としてついてくるわけですよ。行動として。ダビデはそのアモン人に対してもその真実を尽くそうとして、ナハシの子、ナハシの息子のそのハヌンに家来を派遣しました。それは、彼の父の悔やみを言わせるためですよ。お気の毒様、お気の毒でしたねって、大変でしたねって。またおそらく、いろんなその贈り物も持ってったでしょう、一緒に。言葉だけじゃなくて。で、ナハシがお父さんのね、そのダビデに真実を尽くしてくれたからとダビデは言ってますけど、詳細はわからないです。このナハシという人は、以前にも出てきてるんですけど、覚えていますか？覚えていますよね？第一サムエルの11章に出てきます。で、この、ダビデ、ごめんなさい。ダビデの前のこのサウルが、イスラエルの王として、その神、サムエルから油注ぎを受けた後に、その、ナハシが攻めてくるんですよ、イスラエルを。ヨルダン川の向こう側にいる人たちをね。そして、その、あまりにもその強い人たちだったので、アモン人。なので、イスラエルがもう助けてくださいって、私たちとその仲良くしてくださいって、私たちを憐れんでくださいって言うんですよ。で、契約を結んでくださいって。あ、いいよって。それだったら、その、目ん玉をいぐり出せって言ったんですよ。で、それで、そんな無理ですみたいになって、どうしたらいいでしょうかってなって、そのサウルに泣きついてくるわけです。で、サウルが、その彼らを、助けるんですけど。で、そこで、そのヤベシの人たちがいるわけです。ヤベシの人たちが、そのナハシュにやられるんですよね。ナハシュに、その、やられます。やられるというか、その、契約結びたかったら、目ん玉えぐり出せって。で、それで、その、ヤベシの人たちは、サウルに助けてもらうので、だから、その、恩を感じるわけですよね。で、サウルが、その、殺された後に、その城壁に吊り下げられてる時に、ベテシャンの、で、ヨルダンの向こう側から、その遺体をその受け取るために、その夜通しで歩いて、そのサウルとその息子たちの、その遺体を取りに行くわけですよ。その話です。その話があったのが、このナハシュさん。でもその後、何かがどうにかなって、ダビデとの、その、友好関係というか、ができたんでしょう。それで、ナハシュは、イスラエルの人をその、苦しめたことが、そのダビデに真実を尽くしたってことでは絶対ないはずですから。で、その、ナハシは、その、いずれにしても、ダビデに対して、その、誠意を尽くしたと、誠意を見せたと。で、ダビデは、この、ハヌンに対しても、ナハシの子供の、お父さんが真実を尽くしてくれたから、自分も真実を尽くそうって、そうだなって、また気の毒だなって、思っただけではないんですよ。 その心を動かして、その、かわいそうにって思っただけではなく、ダビデは、その、実際に自分の家来を派遣したんですよ。つまり行動を起こしてるんですよ。愛するっていうのはそういうことですよ。また真実を尽くすっていうのはそういうことですよ。どんなに思いが私の中にあったとしても、それを行動に移さないのであれば、それは愛するに入らないんですよ。私の中にどんなにかわいそうだなって思っても、そのかわいそうなその目の前の人、かわいそうにって思った人を助けなければ、何の意味もないんですよ。思いに行動が加わるから、意味があるんですよ。神についての知識もそうですよ。神は私を助けてくださる。神は私を憐れんでくださる。神は恵み深い方だって。神は私を愛しておられて、神は私から離れず、私を見捨てることはないって。でも神に期待して、神の助けを待ち望むってことをしなかったりするんですよ。自分でアクセク頑張って、その神が助けてくださる、うん、そうなはずだとかって言って、その神に助けていただく、その、チャンスを自分で潰してるんですよ。今日の、修法のデボーションもぜひ読んでみてください。神が、その、何も言わないとき、沈黙するときというか、待っているときがあるって。それは、そのライフガードの人がね、溺れてる人をすぐに助けないと同じように。自分で、その、溺れてる人って一生懸命だから、自分が、その、助かりたくて。で、まだ、その、溺れてる人が力あるときに、バチバチやってるときに、その、ライフガードの人が来て助けようとしたら、その、ライフガードの人を沈めて、自分がその、起き上がる、その、水面から出てね、助かろうとしてしまうので。だから、ライフガードの人たちの中では、その、溺れさせようって、溺れさせるのが、その、常識なんですって。ちょっともう元気がなくなってやばいっていうときに助けるって。じゃないと自分も危ないから。で別に神は、そうやって、神が私が死んでしまうとか、これから大変になるとか、そんな話ではないんですけど、原則は同じですよ。私たちが弱って、もうあとは、その神が、その助けてもらわないと、私はもう、あと、水面を一回も手で打つことができないぐらい弱った時に、その、最終的に神に降参するんですよ。私は何もできませんって。で神はそれを待ってるって。待ってることがあるって。アブラハムに対しても、その、あなたにを通して、その、あなたとサラとの間に子供が生まれるって。その子供は、その子供の子孫は、砂のように、星の数のように多くなるって。でも、十何年も何も起こらないんですよ。神はその間、沈黙を続けるんですよ。その間、何も起こらないからって二人は、その一生懸命考えて、その女奴隷のハガルを、通して、そしてその子孫を残そうみたいな、そういう、頑張るんですよ。でも、ダビデに、あ、ごめんなさい。アブラハムに、息子のイサクが与えられた時には、もうさらには、その女の、その、常がもうなかったって。なんかもう生理も止まっていて、子供が産めるような状態じゃなかったんですよ。で、アブラハムももう100歳近いんですよ。もう無理でしょうって。で、その時に神は、二人に、息子を与えたんですよ。もう神でしかないっていう、自分たちでどんなに頑張っても無理ですっていうところまで、神はその待ってたんですよ。沈黙を続けてたんですよ。だから私たちも神が助けてくださるというふうに思いながらも、その自分でアクセク頑張って、なんとかこれをしないといけない、あれもしないといけない、これもしよう、あれもしようって言ってる限りにおいて、私たちはその神の助けっていうか、神がそこで介入するその機会をちょっと黙っててください、神よって。私今やってますから頑張ってって。そうやってるに過ぎないんですよ。神を助けてくださいと言いながら、黙ってないっていうのはね、ちょっと矛盾しますよね。だから思いと行動が一緒になるんですよ。思いがあって、神が助けてくださるという時に、そしてその待つという行動に出ることも必要だし、神がその、神に助けを求めて、神が行きなさいという時もあるので、その時にはもう行くしかないですよ。目の前の状況が変わらないけど行きなさいって言うんだったら行くしかないですよ。思いと行動にそれが加わるので意味があるんですよ。ちなみにエペソの2章では思い、その信仰っていうのは神からのプレゼントだって。また同じエペソの2章にその文脈で書いてあるのは私たちのその良い行いも神があらかじめ備えておいてくださってる。だから行動も思いも行動も神が与えてくださるって。求めてみたらいいよって。 信仰が、その神を待つっていうその信仰や神に期待して待つという信仰が足りないっていう思うんであれば、それを求めていいんですよ。でその後行きなさいって言うんだけども、行くその行動が私にはできない。また待ちなさいって言ってるのに待つことができない。であれば求めたらいいんですよ。それはその良い行いを神があらかじめ備えておいてくださってると書いてありますから。3節。アモン人の司たちは彼らの主君、ハヌンに言った。ダビデがあなたのもとに悔やみの使者をよこしたからといって、彼が父君を敬っているとでもお考えですか？この町を調べ、探り、覆すために、ダビデはあなたのところに家来をよこしたのではありませんか？そこでハヌンはダビデの家来たちを捕らえ、彼らの髭を半分剃り落とし、その衣を半分に切って尻のあたりまでにし、彼らを送り返した。ダビデにこのことが知らされたので、彼は彼らを迎えに人をやった。この人たちが非常に恥じていたからである。王は言った。あなた方の髭が伸びるまで、エリコにとどまり、それから帰りなさい。アモン人の司たちはダビデを疑いました。彼はその使者を送ってるけども、それはそのあなたの父君を敬ってるからではないんだって。この町を探って、調べて、そして覆すために送ってるんだって。そういうふうに考えたんですよ。まあ確かに彼らの考えは理解できますよ。まあ敵といえば敵ですからね。恵みっていうのは受け取りづらいんですよ、やっぱり。常識で考えるとね。私には資格がないって。なんでこの人が私にこんな良くしてくれるんだろうって。その疑ってかかるというか。神をも疑うし、人をも疑うんですよ。彼の考えは理解できるんですが、でも結局は間違ってたんですよ。自分や他者の考えや、また、感情にではなくて、神に正解を求めるものが、求めることが正しいことですよ。自分はこう思う。あの人はこう言ってる。私はこう感じる。あの人はこう感じている。だからこうしようっていうふうに、その自分の考えや自分のその感情で物事を決めたり考えたりするっていうのは、これはもうある意味博打ですよ。私たちがその真実を尽くすべき相手は私自身でもなく、私の周りの他の人でもなく、神なんだから。神が何をその、これは正しい、これは正しくないっていうふうに神がその決めておられるわけだから、その何が正しいか何が正解なのか、それを神に求めるべきですよ。私たちは少なくとも神を知っているわけだから。私は今こういうふうに考えています。このようなその状況の中でこうやって考えていますし、私はこう感じていますって。一応どうなんでしょうか。それも信仰が必要なんですよ。その祈りとかそういう言葉にであれば何とでもできるんですよ。でもその祈りをするときに神に持っていくときに絶対に神は私を導いてくださるはずだというその信仰も同時に励まされないと、ただなんか言ってるに過ぎないんですよ。そして私の心はもう決まってるんですよ。神の前でその手をね開いてどっちでもいいですよって言えないんですよ。信仰が働かないと。神が正解を持ってるって。私は間違ってるかもしれないって。その、自分に対する理解がないと、私は必ずしも正解じゃないってこと、神が正解なんだっていうその理解がないと、その神の前に出てっても、そのあんまり意味がなかったりしますよ。私はこれをします。いいでしょうか？悪いでしょうか？しますよ？しますよ？しますよ？とかって言って。神は私たちを導くんですよ。だって、私たちのことを愛してるんですよ。イエス・キリストをその犠牲にするほどに私たちをその子として扱おうとしてくださってるんですよ。それが偽りなんかありえないじゃないですか。私もその父親ですけども。不完全な父親ですけども。でも子供にはその正しい道を歩んでほしいという思いが強くありますよ。でもし子供がその私はこう考えるんだけど、私はこう感じるんだけども。どう思うかなって言われたときに、私のその持っているその判断を全部使って、そのね、自分の子供が正しいというか、痛い思いをしないところに、その導けるように、自分のベストを尽くしますよ。親だから。でも私は不完全なので間違うことだってあるんですよ。ただ神は不完全ではなくて完全なので、不完全な父親の私が、それだけのその思いを持って、自分の子供に接するのであれば、完全な父親である神は、もっと誠意を持って 私たちを正しいところに導いて、私たちが、その、私たちにとってそのベストな道を示してくださらないはずがないですよ。このことを信じて、神の前に出て、どうしたらいいでしょうかって、求めていきたいですよ。神に正解を求めて。ハヌンは、まあ、神を知りませんから、その、司たちの言葉を信じました。そして、ダビデの家来たちに、恥をかかせたんですよ。その髭を半分剃り落とすとかね。で当時はその髭っていうのは男性の、なんていうのかな、この威厳というか、シンボルみたいなのも、そのシンボル的なものですから。今だったら何でもありかもしれないけど、なんかそんな人いるかもしれないけど、髪の毛、あの右から左の半分ないとかね、わざと。右側はなんかふさふさしてるとか、まあ、僕はやらないですけど、なんか前髪だけ残すとかね、後ろ髪だけ残すとかね、あるかもしれないけど。ものすごいその恥をかかせたわけです。で、ダビデは、その彼らがそのものすごく恥じてるのを見て、彼らを気遣って、その彼の自尊心を守るために、エルサレムに戻ってこなくていいから今はって。で、そのエリコで留まって、で、そこでその髭が伸びてから、人前に出ても自分で恥ずかしくないっていうふうに思うようになってから、帰っておいでって。ダビデはやっぱり優しいというかその、愛を持って接するんですよ、そうやって。権力を振りかざしてね、お前早く戻ってこいとか。なんでそんな、その、相手に誤解を植え付けるような、そういう、あの、ことをしたんだとかね、責めたりしないんですよ。6節、アモン人は自分たちがダビデに憎まれるようになったのを見て取った。そこで、アモン人は使いをやって、ベテ・レホブのアラムと、ツバのアラムの歩兵2万、マーカの王の兵士1000、トブの兵士、1万2000を雇った。アモン人は心を固くなにしました。なぜかというと、彼らはその自分たちがそのダビデに憎まれるようになったのを見て取ったからです。まあ、当然といえば当然ですよ。だって、自分がね、王様だったとして、自分が善意で、その敵国である相手に、そのお悔やみを言わすために、伝えるために自分の部下を送って、そしたらその恥ずかしめられて帰ってきたわけですから。それは、ちょっとあいつら勘弁ならんなっていうふうになりますよ。で、当然の結果です。そしてまた、自分たちの行動、自分たちの考え、それが間違ってたということに気づいた瞬間でもあるんですよ。間違いを犯さないということはもちろん大切なことです。罪を犯さないというのは。でもそれと同じか、もしかするとそれよりももっと大切なことは、自分が間違いを犯したことに気がついた後どうするかということです。アモン人は、ダビデを怒らせてしまったって、恥をかかしたからね。それでその見て取ったんですよ、自分たちがその憎まれているのを。その自分たちが自分の考え、自分のその判断というのが間違ってたということに気づいたんです。でも、間違いを犯さないことは重要ですけども、もう犯してしまったらしょうがないじゃないですか。その後どうするかですよ。ダビデに対してごめんねって。実は、あなたのことを信頼できなかったんだって。ぜ本当に許してほしいっていうこともできましたよ。心を柔らかくしてね。で、低くなって、ダビデに、その、和を講じるというか、私たちのことを許してくれって。で、関係をその気づくことあってできました。けど、アモン人はどうしたかというと、傭兵を雇ったんですよ。心固くなにしてごめんなさいするどころか、アラムから2万、マーカから1000、トブから1万2000、合計3万3000のその兵士を雇ったんですよ。まあ、これはそのダビデの裁量ですから、どうなるかわからないですけど、もしかしたらハヌンがごめんなさいって、誠意を持ってそのダビデの前で謝ったんだったら、もしかしたら、その、戦いに発展することはなかったかもしれません。でも、ハヌンは、そうしないで、傭兵を雇ったんですよ。自分のその、間違いが分かって、その間違いが分かったら、それを揉み消すために、その間違いを正しくするには、相手を潰すしかないんですよ。だから私たち、人間関係、こじれるんですよ。その、神の基準、善悪の基準っていうのがあって、それに則って、私たちが人間関係をその築いていくんであれば、それはまだ健全なんですよ。その神の基準、正しさの基準、間違いの基準っていうのは変わらないから。 でも、人それぞれ、その神を知らない人たちが、その、善悪のを決めるときには自分の基準があるんですよ。お互い自分の基準があって、自分の基準を戦わすんですよ。で、力の強い人や、その、物を持ってる人や、お金を持ってる人や、その、権威のある人やたちや、地位のある人たちが、その、自分の正しさっていうのを押し付けるんですよ、弱い人に。だから大変なんですよ。ごたごたするんですよ。で、心を堅くらにし合って、私の基準が正しい。いや、私のが正しい。で、戦うんですよ。どっちが正しいかって。で、自分の正しさを証明するには、相手よりも上に行かないといけないんですよ。なんか、愛の溢れた人間関係っていうのはそこからは生まれてこないでしょうね。常に争いがあって、常に戦いがあって、常に私の方が優れてるっていう、なんかそういう感じですよ。ハヌンは心を堅くなにして、ダビデにごめんなさいしませんでした。じゃあ私たちはどうでしょうか。神の前に正しくあられないとき、正しく いることができないことはあります。それがその示されたらどうするかですよ、私たち。さすがに私たちは、その、神に敵対してね、兵を挙げて、神を潰そうみたいなことまでは考えないんですよ。それは無理だってことが分かってるから。でもその代わりに何をするかというと、言い訳するんですよ。だって、あなたがその、こうしてほしいってことは分かってますって。でもこうすると、私の感情がどうしてもついていかなかったんです。こうしなければ、この状況がどうなるか分かんなくて、こうせざるを得なかったんです。どこにごめんなさいがあるんですか？って言い訳は、ごめんなさいじゃないですよ。言い訳は、私のその心を堅くなにして、神のその基準に対して戦いを挑んでることなんですよ。勝ちもしない。勝てもしない。どこまで行っても、戦いが止むことのない。そこに救いが一切ない。その、まあ、言い訳地獄じゃないけど。そうやってその自分を正しく、自分は正しいんだ、自分はもうしょうがなかったんだ。自分のその言い分はこうで、その神をもってしてもこれはもう覆すことができないっていうぐらいまで心が固くなりになってしまうことはあるんですよ。でもなんでそうなるかというと、そもそも。神について知らないんですよ。神がどれだけ恵み深くて、憐み深くて、どれだけのその覚悟を持って、神のご意志を持って、私を愛して、私を受け入れて、イエス・キリストの血を流させて、それによって私をあがなって私の罪を許そうとしているかという、その神の愛について知らないんですよ。だから、神の前に低くなってごめんなさいって言えないんですよ。ある意味悲劇ですよ。神はこんなにも愛そうとしているのに。神はこんなにも許したいのに、私が神のその愛を知らないがゆえに、神のその恵みを知らないがゆえに、神の前に心を堅くなにしてごめんなさいって言わないんです。だってって言い張って、そして神のその許しや、神の本当にその恵み深い、この神の恵みや慈しみを、その、味わうことないんです。味わうことが、そのなく終わってしまうんですよ。ダビデはそれを求めたんですよね。詩編の27編です。今日読んだみたいに。この命の火の限り。主のその家に住まうことを私はその願ってるって。その神の憐れみや神の神の許しや、神のその恵みがたくさん溢れるところに私はいつも居続けたいって。悔い改めるには、神の前に。神が私を許してくださるという情報がないとできないですよ。怖くて。私の存在が否定される感じになるから。こんな悪いことをして、こんなどうしようもない私を神は受け入れてくださらない。受け入れてくださるんですよ。そのためにイエス・キリストを十字架にまでかけたんですよ。神の恵み、この悔い改めを、また許しを、罪の許しっていうのを受け取るには、信仰が必要ですよ。神を信じるから。神の恵みを信じるから。神の許しを期待するから、神の前に出て、ごめんなさいって言えるんですよ。まあ、開けなくていいですけど、第2ペテロの3章、18節。第2ペテロの3章の18節。ペテロはこうやって進めています。イエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいって。キリストについてもっと知る必要があるし、またキリストのその恵みっていうことをその受け取る、そこにその成長する必要があります。それは知識と信仰の、この両者が、知識も信仰も、両者がその成長しますようにってことですよ。アモン人が心を堅くなにした結果、イスラエルとアモンは戦うことになります。 7節、ダビデはこれを聞き、ヨアブと勇士たちの全軍を送った。アモンは出て、門の入り口に戦いの備えをした。ソバとレホブのアラム及びトブとマーカの人たちは別に野にいた。アモン人は、門の入り口、だからその、自分たちの町の前ですね、に戦いの備えをしました。で、傭兵部隊の、アラムとか、ソバとか、またトブとか、マーカっていうのは、別にその野にいました。だからアモン人は自分たちのその町の入り口、まあ11章を見てみるとこのラバという町なんですけど、そのラバという町の前にアモン人はいます。アモン人っていうのはあのハヌンの、民ですよ。大丈夫ですね。で、その傭兵部隊のアラムとか。で、その人たちはその野原にいるんですよ。で、イスラエルはこのアモン人とアラム人のその真ん中に挟まれる感じです。で、イスラエル軍を挟み撃ちするようなその陣形で戦いの備えをしたんですよ。9節、ヨアブは彼の前と後ろに戦いの前面があるのを見て、イスラエルの精鋭全員からさらに兵を選び、アラムに立ち向かう陣備えをし、民の残りの者は彼の兄弟アブシャイの手に託して、アモン人に立ち向かう陣備えをした。このヨアブさんという将軍はものすごく有能ですよ。で、その状況をしっかりと把握することができるんですよ。あ、自分たちは今挟み撃ちに合いそうになってるっていうか、挟み撃ちに合ってるって。その戦いのその前線というのは、私たちの前にも、前、その、ラバという町を見ているんであれば、前にそのアモン人がいるわけだし、で、後ろを見てみると、その野にアラム人たちがいるわけですよ、傭兵部隊が。だから、その前にも、後ろにもその敵がいるって、挟み撃ちされてるって。普通に考えると、かなりまずい状況ですよ。で、ヨアブは将軍としてその有能だったのは、その状況把握ができることや、また、その戦術の理解があるっていうこと。また、その、こんな不利な状況の中でも諦めなかったっていうその勇敢さもありました。で、ヨアブはその精鋭部隊の、これ精鋭部隊を率いてるんですけど、精鋭部隊の中からより精鋭な兵隊を選んで、そのアラム 3万3千に対して陣備えをしたんですね。自分はね。おそらくそのアラムのこの3万3千という方が、アモン人よりも多かったはずですよ。で、残り、そのアモン人に対しては、そのアブシャイに残りの精鋭部隊を託して、そして陣備えをさせました。そして、ヨアブは11節、12節こう言うんですよ。ヨアブは言った、もし、アラムが私より強ければ、お前が私を救ってくれ。もしアモン人がお前より強かったら、私がお前を救いに行こう。だから お互いその助け合おうねって。その状況に応じて、その、私が不利だったらお前が助けに来てくれって。お前が不利だったら私が助けに行こう。そんな感じです。そして、ヨアブはこう言いました。強くあれ。我々の民のため、我々の神の町々のために全力を尽くそう。主は御心にかなうことをされる。ヨアブはこう言ったんですよ。強くあれ。英語だと、強くあれだけではなくて、その、惜しくあれとも言っています。両方とも。強くありなさいって。惜しくありなさいって。イスラエルの民が出エジプトをして、そこからその、ヨルダン川を渡ろうとするときに、神がヨシュアに語った言葉です。あなたの神、主があなたの行くところ、どこにでもあなたと共におられるから、強くありなさい。惜しくありなさいって。ヨシュアの一章の6節、7節、9節に、それぞれ、この強くありなさい、惜しくありなさいという言葉を言っています。強くあること、また惜しくあることっていうのは、自分の感情や自分の目の前にある状況に左右されないものです。自分の感情や目の前の状況に自分が強くあること、自分が惜しくあること、それは左右されないんですよ、実は。強くあること、惜しくあることというのは、自分で選び取ること。自分で自分の心で決めることなんですよ。私はこの状況の中で、私はこの感情に溢れてるんだけど、私はこの中で強くあろうって、私はこの中で惜しくあろうって自分で決めることなんですよ。自分の感情や状況の中で、ああ、こんな強くあれるわけないじゃないか、惜しくあれるわけないじゃないかとかってなってるってことは、自分で選ばないってことなんですよ。その中でどうしようもないって、私は強くあれないって、自分で決めてるんですよ。 強くならないこと、大きくならないことを自分で決めてるんですよ。でも本来強くある、大きくあるっていうのは、感情とか状況にはそれは左右されなくて、自分の意志の部分なんですよ。またもっと言うと、神を信頼するかどうかの信仰の問題なんですよ。私たちの神は万軍の主であり、私たちの行く先々でそのいつも共にいてくださる主であり、この天と地を創造された方であり、愛と恵みと憐れみに満ちておられる主ですよ。その方が助けるというのであれば、私は大きくあろう。私はこの状況の中で、私のこの感情の中で強くあろうっていうふうに、その信仰で奮い立てるか、それとも信じられないがゆえに、弱くて、大きくあれないのか。どっちかなんですよ。それは状況の問題ではないんですよ。それは私の信仰の問題なんですよ。ヨアブはこの土壇場で、挟み撃ちにあって、もう危ないっていう時に、その、イスラエルの人たちに対して、この精鋭部隊に対して強くありなさいって。だから神を信じて、この敵に立ち向かおうって。神を信じることを信頼して踏み出すことを進めたんですよ。またヨアブは、主は御心をにかなうことをされるって、そうも言いました。面白いことに、主は御心にかなうことをされるって。だから私たちはただ座って指を加えて待ってようと言わなかったんですよ。彼は何て言ったかというと、全力を尽くそうって言ったんですよ。神は確かに御心にかなうことをなさるんですが、私たちの側では私たちの全力を尽くす必要があるわけです。神を信頼して。神は人間を通して働くことにしてるんですよ。こんなその力のない私を通して、その素晴らしいことが起こったら、これは神しかないっていう、神に栄光が返るためですよ。私が偉くなるためでも、私がその有名になるためでも、神のその栄光を私がその取るためでもないですよ。神が崇められるために、神は私のようなその不完全な人間を通して働こうとされたわけですよ、皆さんのように。だから神に信頼して、その神がなしてくださるって。だから私は、その中で、その自分の全力を尽くそうって。神に対する信頼や信仰というのが、思いが、その、じゃあ全力を尽くそうって。自分のベストを神に対してやろうって。行動を起こすときも、よし、自分の全力を尽くしてこの行動をするぞって。神が待ちなさいって言うんだったら、全力を尽くして私のその、いろんな感情を全部抑えて、強くあって大きく私は待とうって。そうやって神に信頼するその信仰が全力を尽くすという行動として現れるんですよ。いわばこの二つを言ったんですよ。神を信頼しようって。そして神を信頼するから、その先どうなるかわかんないけど、神がきっと良くしてくださるはずから、だからって。それに、その、神に応答して全力を尽くそうって。13節。ヨアブと彼の部下の兵士たちがアラムと戦おうとして近づいたとき、アラムは彼の前から逃げた。アモン人はアラムが逃げるのを見て、アビシャイの前から逃げて町に入り込んだ。そこでヨアブはアモン人を撃つのをやめてエルサレムに帰った。面白いですね。明らかに神が勝利を与えてるんですよ。ヨアブがアラム、この野にいた3万3千と戦う前に勝敗が決してるんですよ。もう決まってるんですよ。だってアラムが逃げたんだから、その剣を一回も交えることなく逃げたんですよ。ヨアブの勝利がいつ確定したかというと、ヨアブが神を信頼し全力を尽くすことを決めたときに、そして一歩踏み出したときに、信仰とその行いがその結びついたときに勝利が確定したんですよ。申命記の28章の7節。申命記の28章の7節。主はあなたに立ち向かってくる敵をあなたの前で敗走させる。彼らは一つの道からあなたを攻撃し、あなたの前から七つの道に逃げ去ろうって。チリチリバラバラになるよって。私が、神があなたに立ち向かってくる敵をあなたの前で敗走させるからって。要は戦ってもないんですよ。だから被害はゼロ人ですよ。全くないんですよ。刃こぼれすらしてないんですよ。エペソの6章の10節では、この戦いは、その、血肉によるものではないって。悪魔と戦うんだって。で、その中で、その文脈の前に、こう言ってます。 エペソの6章の10節。終わりに言います。主にあって、その滞納の力によって強められなさい。だから私が神に信頼して一歩踏み出すことを決めるときに、決めたときに、私のその戦い、サタンとの戦いっていうのはそこでもう決まるんですよ。戦いに出ていて、うおーってかってやるとかそんなんじゃないんですよ。私が何かする前にもう戦いのその勝敗は決まるんですよ。神を信頼して、よし、じゃあこれで私はあなたに信頼して行きますっていう。もしくはあなたに信頼して私はここに留まります。それを腹くくって決めたときに、神は私に勝利を与えるって、もうその勝利が確定するって。アモン人は町に逃げ込んで。で、その頼りの綱であったアラム人も逃げちゃったので、そのもうアモン人もなすすべなく自分の町に逃げ込んだんですよ。で、ヨアブはヨアブで、その彼らを撃つのをやめてエルサレムに引き上げていきました。15節。アラムは自分たちがイスラエルに打ち負かされたのを見て団結した。ハダデエゼルは使いを送り、川向こうのアラムを連れ出したので、彼らはヘラムに来た。ハダデエゼルの将軍、ショバクが彼らを率いていた。で、アラムは負けたんですけども、敗走したんですけど。で、このアラムは今度はそのイスラエルに対して心を固くなにしたんですよ。イスラエルに自分たちが負けたって。なんてことだって。それで、イスラエルに対してその戦おうっていう、それでその団結したんですよ。私たちも打ち負かされると何くそーみたいな、そういうその、変な根性みたいなのが出てくるんですよ。相手がどんなに正しかったとしても、何よーっていう思いが出てくるんですよ。そして自分のその理屈が通らないっていうのが分かると、どんどんその言い訳を言ってくるんですよ。言い訳を重ねるのは、自己正当化するからであり、なんで自己正当化するかっていうと、自分の中にあるプライドですよ。自分が間違ってるって。自分がこの人の前に、おわ、確かに私はもう完全に間違ってるわって。私は罪を犯したわって、神の前に。それを信じられないっていうか、その受け入れられないんですよ。自分にはもう打つ術がないって。私は自分自身を助け出すことも、この人を助け出すことも、あの人を助け出すことも私にはできないということを、その受け入れたくないんですよ。プライドがあって。そして神を信頼できないから。だから今まで自分で頑張ってきたんですよ。あれも負けたのに、失敗したのに、また同じ失敗を繰り返すんですよ。心を固くなにして。本当に低くなって、あ、私は間違ってたわって。私にそんな力なかったって。で、神の前に、その正直に、神様、私にそんな力ありませんでしたって。本当に私は愚かでしたって。痛い思いしました。どうか許してくださいと言えば終わりなのに、またやるんですよ。固くなにして。アラムはイスラエルに対して心を固くなにして、その、ハタデエゼルさんというその王様が、アラムの兵を集合させて、陣備えをしました。この8章にも出てくるんですけど、このハタデエゼルさん。ユフラテス川の流域に、自分のその勢力を広げようとしたときに、そのダビデに打ち負かされたんですけど。もしかしたら話が前後してるのかもしれません。この後のことを言ってるかもしれませんけど、まあ、いずれにしても、ダビデに打ち負かされたというふうに、第2サムエルの8章の3節から8節まで。書いてあります。で、ハダデエゼルは、その兵を集合させて陣備えをして、自分の将軍の、ソバクに、その兵を託します。任せます。で、17節、このことがダビデに報告された。すると彼は、全イスラエルを集結し、ヨルダン川を渡ってヘラムへ行った。アラムは、ダビデに立ち向かう陣備えをして、彼と戦った。アラムがイスラエルの前から逃げたので、ダビデは、アラムの戦車兵700と、騎兵400を、ごめんなさい、4万をほふり、将軍、諸幕を撃って、その場で殺した。ハダデゼルに仕えていた王たちは皆、自分たちがイスラエルに打ち負かされたのを見て、イスラエルと和を講じ、彼らのしもべとなった。アラムは恐れて、それからはもう、アモン人を救おうとはしなかった。ダビデは、その戦場に赴いたんですね。前回は、その、将軍のヨアブさんが行きましたけど、今度はまたそのアラムが来たっていうことを聞いて、じゃあその今度はっていうことでダビデは戦場に行きました。で、アラムと戦って、まあこれもおそらくその戦う前に神がそのダビデに勝利を与えたんだったと思いますけど、大勝利を得ました。アラムはイスラエルから逃げて、で、ダビデはその戦車兵を700、騎兵4万、で、将軍の諸幕まで撃って、 で、それだけじゃなくて、ハダデーゼルに仕えてた王たちは、みんなイスラエルのしもべになったんですよ。そしてそのアラムとアモン人っていう、その二つの、まあ、大国というか、国の、その契約というか、そのお互い助け合おうねっていうのまで、その破棄するぐらい、大勝利を得たんですよ。二度とアモン人を救おうとはしなかったと書いてありますから。ダビデは、ここでその戦場に赴いたんですよ。そしてダビデが戦場に行くことで、ヨアブとその精鋭部隊がその行って戦った時よりも大きな勝利を得ることができたんですよ。まあダビデのその手腕というよりは、神がそのダビデを使って、その戦いに勝利を、ダビデはそのそうやってその戦いに行って勝利を得て、イスラエルにその平和をもたらすというか、平定する、その神が与えると約束した、その地域を治めていくっていうことを神が任せてあるので。だからそのダビデが動くと必ずそこに勝利がついてくるわけですよ。だからダビデはこれからも、これから先もその戦いに出ていくべきなんですよ。そしてアモン人との戦いってのはまだ終わってないんですよ。この時期、この時には。11節に行くとその ラバを包囲したって、ラバっていうその町。だからその前回アモン人がその自分の町に逃げてったってありましたから聞いて、アラムが逃げてた後にね、でその町をその落とす必要があったんですよ。戦いは終わってないんですよ、アモン人との。ダビデはその戦場に赴いて神の戦いを戦って、そして勝利を得る必要があったんですよ。ダビデはこれを忘れて11章で、みんな戦いに、その自分の部下たちは戦いに送って、自分だけそのエルサレムに残ったんですよ。でやることないからプラプラ屋上を歩いてたら、バテシバがそのお風呂入ってるのを見て、それでそのバテシバを呼び寄せて、その人と寝るんですよ。で、寝とるんですよ。そしてその、住所に書いてある、バテシバとのその罪というか事件を起こすわけですよ。この十章っていうのは、ダビデに対するその神の憐れみというかね、そのメッセージでもあるんですよ。あなたは私のその戦いを戦いなさいって。私はあなたに勝利を与えるからって。だからあなたは強くあって、惜しくあって、私の戦いを最後まで戦い抜きなさいっていう。詳しくはもちろん、11章は次回に回しますけど。神はいろんなところで私たちのその信仰を励ましてくださるんですよ。御言葉を通してあったり、賛美の中であったり、またフェロシップの中であったり。そして神に、ご自分に私たちをその信頼させて、そして応答してほしいんですよ。ああ、神がこういう方だから、神はこういうふうに言ってるから。ダビデが、その、アモンに対して、その誠意を見せたように、真実を尽くそうとしたように。私たちも神に対して真実を尽くしてほしいんですよ。神が私のことを愛してくださって、良くしてくださったから。また神が命じておられるように私たちも互いに愛し合うということを神はしてほしいんですよ。また神は私たちのことを愛しているから、私たちの関係を、その、これからも保っていきたいので、私の中にあるその罪とか、その悪を悔い改めてほしいんですよ。神の前に行って私がその悔い改めると、ごめんなさいすると、神は許してくださるんですよ。そのことを信頼して、神のもとに来てほしいんですよ。私たちに。私たち、神のことについては、ある程度知ってたりします。でも、知識と信仰っていうのは、同じじゃないんですよ。信じるには、知識がもちろん必要です。けど、知識があるからといって、信じてることになるとは限らないんですよ。神がこのような方だということを聞いて、そうなのかって、本当にその自分の、そうなんだっていう、そうなのかというその信仰に結びつくから、アクションが生まれるんですよ。神を本当に信頼するんであれば、このアクションが生まれてくるはずなんですよ。応答が。神に対する行動が、行為が。行くことであったり、待つことであったり、神に委ねることであったり、自分がやらないことであったり、また逆に自分が全力を尽くしてやることであったり。神を信じるがゆえに、神に対するその応答というのが出てくるはずなんですよ。私たちのその神を信じるという神に対するその信仰が、その行いにその反映するくらい、私たちのその知識と神についての、神に対するその信仰というのが結びついてくるといいなと思います。 それを励まし合いたいんですよ、お互い。神についての知識だけじゃなくてね。神がこういう方だから。神がこういうふうに言ってるから。大丈夫なはずだって。これはまずいでしょうって。だから神を信頼して、これをやろうとか、これはやめておこうとか。だってお互い励まし合って、神の前にどんな状況の中にあっても、私のその感情がどんな中にあっても、神に信頼するという意味で、強くあって、惜しくありたいですよ。私たちの、クリスチャンとしての歩みが、そういう歩みとなっていきますように。頭でっかちで終わることがありませんように。本当に豊かな神の恵みを、体験して、そこで味わって、麗しさを仰ぎ見ることができるように、祈ります。天の父さん、どうかあなたが、私たちに語ってくださった一つ一つのこと、私たちに励ましを与えてくださる一つ一つのこと、どうか覚えていられるように、どうか助けてください。またこのあなたについての知識や、またあなたが願っておられることについての、その情報が、私たちに与えられているこの信仰に結びついてきますように。あなたを信頼するということが正しいこと、またそうすべきだと分かっておきながら、あなたにその信頼しないで、自分のその力や自分の知恵に頼ることが多々あります。どうか許してください。あなたに本当にその信頼を置いて、あなたを待ち望み、またあなたがゴーという時に全力を尽くして生き、あなたが待ちなさいという時に全力を尽くして待っていられますように。どうぞ助けてください。どのような状況の中にあっても、どのような感情が渦巻いても、どうぞあなたの前に、あなたに会って、強く、また大きくあることができますように。そう決めることができますように。神が私に力を与えてくださるから、その滞納の力によって強められなさいって。その通り、あなたの滞納の力によって、その力づけられて、どんな中にあっても、私が、ここにいる一人一人が、惜しく、また強くあることができますように。もうあなたを信頼して、あなたを信じなければ、もうこういうことできないですから、どうか私たちの信仰を励ましてください。またと同時に、あなたについての知識も、情報も、もっともっと知ることができますように。それが私たちの信仰に結びついてきますように。私たちのクリスチャンとしての歩みが、クリスチャンライフが、強く惜しいものでありますように。私たちを導いてくださいでしょう。お願いします。あなたが私たちに与えてくださるその豊かな恵みの中に、私たちが留まり続け、あなたの麗しさを仰ぎ見続けることができますように、それを永遠に向かって続けていけますように、どうか一人一人を助けてください。お願いします。この願いイエスキリストの御名によってなります。アメン。